おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日はドナルド・キーンさんが絶賛した小林一茶の一句、はい。子供を次々失い、最後に生き残った子も大事に育てておりました一茶ではございますが、その子も亡くしてしまう。うん、奥さんも死んじゃうんですよ。
そうなんだ。
もうほとんど老年、老境で絶望を感じた一茶でありますが、その絶望を絶望で歌わない。
はい、
読んだ句が、梅雨の夜は、梅雨の夜ながら、去りながら。この場合は、梅雨というのが秋の季語でございますね。はい。芋の葉っぱの上かなんかに輝く、梅雨。キラキラと朝日に輝いたりなんかする。だけど日が昇りきれば、たちまち乾いて消えてしまう。梅雨の儚さ。これを人間の命に例えておりまして。人間の命なんてのは、芋の葉っぱの上に乗っかった梅雨みたいなもんですよ。仏教がそう教えます。一茶はその仏教の教えに対して分かってます、分かってますよ。人間の命なんざ本当に梅雨みたいなもんですよ。梅雨の夜は梅雨の夜ながら分かってるんです。梅雨の夜っていうことは、うん、でもねーっていうそこで終わってるんですよ。梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながらというね。言葉を言いかけて言葉が詰まっている。そこを歌にしたという。絶望ではありますが、一茶が歌いますとその絶望が軽やかに。よっぽど感動したのか、キーンさんはそれを英語に訳しております。
わあ、どういうふうにやるんだろう。
The word of dew is a word of dew and yet.Dew というのが梅雨でございます、はい、ですから The world of dew 梅雨の世だ The world of dew 確かに梅雨の世界なんだよ俺たちの世界なんてだけどな去りながらが And yet 2回繰り返すと
繰り返してんだ
シェイクスピアのリア王のセリフのようだよね主語を消して誰が何を誰につぶやいたのか一切描かれていない、
うん、
この曖昧な詠嘆に俳句の巧妙がある主語がないから誰が誰に何をつぶやいたかそれを一切語らないから実は誰にも当てはまる普遍的人間の哀れがここにあるっていうテーマを語らない時などヨーロッパの言語ではありえない、うん、テーマを言わないなんてありえない俳句というのは日本語における離れ技だ。キーンはおそらく戦場で日本兵の話を聞き彼らが残した日記を読み重ねるうちに日本人の重大なそして歴史的特徴を語る。俳句、短歌、文学においてもテーマは語らない。そんな風に考えると武田仮説だけど歴史小説とか国民作家と呼ばれた司馬遼太郎でさえもテーマそのものを語ることはない。幕末者の龍馬が行く続く明治者の坂の上の雲、テーマそのものには触れていない。これ何が言いたいかと言いますと、龍馬が行く坂の上の雲、これあれですね、徳川幕府が倒された後、天皇が時代の中心になるんですけど、司馬遼太郎さんの龍馬が行く坂の上の雲、天皇あんまり出てこない。でも本当は天皇の世紀が始まったんですよ、
うん、
でもね真ん中のテーマを語らずにその周辺にいた龍馬を語ることであるいは秋山兄弟を語ること四季を語ることで、うん、明治の真ん中にいた天皇の持っている風景というのを想像してほしいという、
うん、
そんな風に思われたんじゃないかやっぱ天皇ってね大きいですよ日本文化の中で、
はい
天皇についてあまり語りたがらないところが日本の文学者だよね。司馬さんなんかも昭和天皇のことあんまり書いておられない。こっからがね、顔面白いんだ。
はい。
ドナルド・キーンの。これ、司馬さんもあんまり天皇のことは触れない方がいいなっていうのは、どっかで心、これ申し訳ありませんね、司馬遼不安の方。私はそう思うんですよ。やっぱり、天皇という中心軸、主語を外しといて、龍馬を語る。尊王攘夷に生きた志士である龍馬を語る。あるいは、富国強兵を目指した軍人、秋山 なんかを語る。それはやっぱあくまでも天皇を真ん中にした若者たちの動きなんで、主語を外してある。その分だけ我々存分に司馬文学が楽しめるんですけども、キーンさんは容赦ない。
うん、
書いてるんです。ドナルド・キーンさんが。
はい、
真ん中を。明治天皇って作品があるんですよ。
へぇー。
今時のキーンさんがすごいんです。参考文献300。これ日本語全部読んだ。その他にも英語、フランス語で書かれた明治天皇にまつわる文献100。これも全部目を通して明治天皇という本を書いておられる。
それは明治天皇がどういう方だったのかということ
なんですよ。
評論じゃないけど。
評論ですもん。
ですか。
うん。
小説とかじゃなくて、
ね。じゃなくて、うん。事実をずっと書いてるんですよ。
へ
ぇ。そうするとね、司馬さんから伝え聞いた明治天皇じゃないんですわ。
ああ。
それがね、興味津々なんでございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。この続きまた明日のマネタの上で。